声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、二辻しずみさんをゲストにお迎えしての3回目です。お聞きください。
いつからですかね、まあ、講師研修というのができ
て、はいはい、
まあ、講師研修で学ばれて、
はい、
もう今認定講師ですね、
はいはいはい、
講師研修でもかなり学んだことあるんじゃないですか。
講師研修は学びました。はい、私一番最初講師研修は研修を受ける側ではなく、スタッフとして、
あ、はい、
スクリプトを取るということから入ったんですけれども、はい、先生の講義を丸一日ずっと全部文字に書き起こすっていうことをやったんですね、はい、で、その当時は全部書けっていうふうに言われて、聞いたことをとにかくもう全部うわーって書くっていう、はい、で講師研修のその時間が、まあ、朝から夕方までなので、一日も何時間もずっとひたすら書き続けて、はい、なんかペンダコに近い感じになって、はい、この手がすごい真っ黒になるぐらいずっと書き続けるっていうことを、丸2年やったんですけれども、まずそこから私は入ったので、そこでかなりもう本当に鍛えていただいたっていうのが実感ですかね。でその運営する側から受講する側に変わったので、運営する方の大変さっていうことも分かりながら、受講するっていうことの大変さも知るっていう、両方の立場を知ることができたっていうのはすごく大きかったなというふうに思います。
で、まあ、公式研修は本当に具体的に聴音だとか、
はい、
ね、
はい、
たった一つの音を作るのにどうするかとか、はいはいはいはい、そういったことを学ぶんですが、
そうですね、その音がいいとか、
はいはい、
その音が良くない、
はい、
っていうジャッジがですね、
はい、
その自分の中でちゃんと音が確立できないと、これがいいんだっていうものを自分の指針として持てないと、
はい、
なんかいいような気がするし、これもいいような気が、あれもいいような気がするっていうことで、はい、定まらない、
はい、
でそれを確定していく、自分の中で軸を決めていくみたいなことっていうのが講師研修ですごく大事だったなっていうことはすごい感じますね。まあ、聴に限らずいろんなことを自分の中でちゃんと軸となるもの、芯となるものっていうものを自分の持つっていうこと、それがすごく重要なんだなっていうこと、でそれがないと講師は、ま、できるところにももちろん立てないっていう、はい、
はい、
ところは感じました、はいはい、
自分が声を出している時、
はい、
自分の主観と、
はい、
あと、ね、先生が、
はい、
先生に聞こえている音、
はいはい、
あとは一緒に複数人が一緒に、
はい、
受けてるんで、
はい、
他の方の声とかも聞く機会ですよね、
はい、そうですね、はいはい、だからその声を聞いて、その他の方に対してどういうふうに先生がおっしゃってるかっていうことも含めて、はい、どういう音をもがこういいのかっていうこと、そういうことを、まあ、見つけていくっていうか、自分自身の中に確立していくみたいな、はい、そういう作業っていうのはあったと思います。はい。
はい、で今、
はい、
実際指導する立場、
はい、
日本語教師としてですね、
はい、
指導する立場あると思うんですけども、はい、それも相当役に立ったんじゃないですか。
役に立っていますね、ものすごく役に立っていますね、はい、日本語を外国人が話をしているときに、やっぱり発音が不明瞭な部分がある人のが多いので、はい、 で、それで聞いた時に、あ、これはどこがどうなってる、口の中とか、そういう部分でどういうふうになってるから、こんないう音が出てるんだっていうのが、具体的に聞くと分かるので、その分かるっていうことは、まあ、磯貝メソッドをやっていなければ到底そこにはたどり着かなかったなと思うので、本当にものすごく役に立っていますね。で、日本語教師されてる方々は音声指導がやっぱり一番難しいっていうふうにおっしゃる方結構多くて、どういうふうに指導したらいいかわからないっていうふうにおっしゃる方が多いんですけれども、そこの部分をまあ、聞いただけでどういうアプローチをしたらいいかとか、どうしたら良くなるかっていうことを具体的に頭の中でこう組み立てができるので、そこはもう本当に大きいです。ただ実際の仕事の場面というふうになると、それが分かっていても、授業として発音のことを扱う普通の授業ではそういう時間がないので、ああこれはと思っても直せないというのは、逆にものすごいこうジレンマだったりストレスだったりっていうことは正直ありますね。
どちらかというと言葉として通じるかどうかということですよね。
そうですね。だから普段はなんとなくでも言ってることが分かれば、それでもそのまま授業として流してしまうんですけど、でも割にその留学生は自然な日本語に近づきたいっていうふうに言う人っていうのはある程度いてですね、で自分の喋ってる日本語がもう本当に何て言うんですか、日本人に通じるだけじゃなくて、日本人の話し方に近づけてるのかどうかっていうことを気にして、すごい聞いてくる学生っていうのはいるんですけど、そこの部分をまあゆっくりじっくりっていう時間は取れないのはちょっと、残念ですけれども、でもものすごく役に立っていますね。
そうで、私も、まあ、英語はほとんど喋れないんですが、やっぱりネイティブのような英語を喋りたいっていう欲求はありま
そう
す
です
ね。
よね。私もあります、あります。だからすごい学生が言うことはものすごくよく分かって、なのでそこを、何かお役に立てればなとはいつも思っているんですけど。
まあ、それね、そういう発音専用の専門のクラスとかあるといいんですけどね。
そうですね。選択の科目で、そういう発音のクラスというのは、時々、開講されて、で、それで担当として受け持つっていうことが、たまにあるんですけれども、その時は、1学期間なので3ヶ月は、その1クラスの学生とずっとその発音についてじっくりやるっていう時間があるので、でそれでやっぱり結構変わっていくんですよね。で最初は本当に何を言ってるかわからないようなところとか、あと外国人が特有の発音のこう不明瞭さみたいなところがあるんですけど、それが普通に治っていくのは、でやっぱり3ヶ月かけると治る学生が出てくるので、そこは受け持てる時には、やっぱやっててよかったなっていうふうに、思いますね。例えば「ありがとうございました」とかっていうのが「ありがとうございました」ってなるんですね。それがそのクラスで3ヶ月やると「ありがとうございました」っていうふうに言えるようになったりとか、するんですけど、本人もあんまりよく分かってないうちに治ってきているので、なんか最初からすごい「で、ありがとうございました」って私は言えてましたよみたいな顔をしてるんですけれども、私は一人で「あ、すごいよくなったな」と、心の中で「あ、よかったよかった」と、思っている というような、はい、こともよくあります。
はい、今回は、磯貝メソッド認定講師であり日本語教師などもされている二辻しずみさんにゲストでお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。